選挙の資料が用意してありますのでお取りいただければと思います。本日の聖書箇所はテモテへの手紙第一、三章二節です。聖書は一節から七節までお読みします。新約聖書420ページです。次の言葉は真実です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることである。ですから監督は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、礼儀正しく、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく、乱暴でなく、柔和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人でなければなりません。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるでしょうか。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためです。また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません。あざけられて悪魔の罠に陥らないようにするためです。前回は教会の監督がどのようなものであるかについて、また監督を志すことの幸いについて学びました。監督とは長老の同義語です。主キリストが定めた教会の指導者制度であり、聖霊なる神が召す気高い務めです。今回は監督に求められる資質について学びます。神は監督に何をお求めになるでしょうか。パウロはこれを15の具体的な項目にまとめています。その中で今回特に取り上げるのは非難されるところがなくです。これは一体何を意味するでしょうか。さて、はじめに考えたいのは、なぜテモテへの手紙第一、第三章に監督の資質が教えられているのかです。私が初心者の頃、この手紙を第一章第2章と読み進めて、ここに長老の資質が挙げられているのを唐突に感じました。皆さんはいかがでしょうか。しかしよく読んでみると決して唐突ではないのです。むしろよく考えられた構成です。この箇所こそ第1章と2章で挙げられたエペソ教会の問題に対する根本的な解決策だからです。1章では偽教師と偽りの福音、2章では礼拝と 男女の秩序の混乱という問題が挙げられました。パウロはそれぞれの問題に対する具体的な対処を教えました。それらはもちろん適切で必要な対処です。しかし個別の問題に対応しているだけであれば、あえて言うならそれは対症療法です。エペソ教会はそれらを包括し堅固に支えるより根本的な解決策を必要としていました。牧会制度の改革です。神がお求めになる資質を備えたふさわしい監督が立てられてこそ、すべての問題は根本的に解決に向かうからです。したがってパウロが第3章に監督の資質を述べたのは意図してのことなのです。というわけで、ここで改めて私たちが聖書を読むとき常に意識したい聖書解釈の原則を確認したいと思います。文脈的解釈です。聖書の文章の流れ、前後のつながりを意識して読むということです。そうするとき今読んでいる箇所がその書簡の中でどのような位置づけにあるか、なぜそこにあるかがわかります。つまりその箇所における著者の意図がわかるようになります。それは人間の著者の意図がわかるというだけではありません。同時に真の著者、神の御心がそこから読み取れるということです。ぜひ文脈的解釈に努めていただきたいと思います。それは神の御言葉に真摯に向き合うことなのです。ということで監督の資質一覧へと進みます。2節以下に15の項目が挙げられています。主な内訳は人格と行動と能力、家庭生活、信仰生活と社会生活に関する項目です。つまり全人格にわたって資質が求められるということになります。これらが15項目もありますので非常にハードルが高く見えます。しかも最初が非難されるところがなくです。一体誰が教会の監督にふさわしいでしょうか。ということで各項目を確認したいところですが、今回は特に非難されるところがなくに注目します。このギリシャ語は捕まえるという言葉の否定形に由来します。つまり捕まらないというところから、非難の理由を捕まれない、非難のしようがない、非の打ちどころがないという意味で使われるようになりました。では非難されるところがなくというと何を想像されるでしょうか。完全無欠、罪を犯さないことでしょうか。しかしイエス様以外にそんな人間はいません。ですからこの言葉の意味を注意深く探る必要があります。同じ言葉がこの手紙で他に2回使われています。しかも新約聖書全体でもこの手紙でしか使われていない言葉です。したがって他の2箇所も参照することでパウロの意図が明確になります。まず5章7節です。5章5節からお読みします。 身寄りのない本当のやもめは望みを神に置いて夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているやもめは生きてはいても死んでいるのです。彼女たちが非難されることのないようにこれらのことも命じなさい。教会におけるやもめの経済的援助についての文脈です。身寄りのない本当のやもめと自堕落な生活をしているやもめが対比されています。非難を受けかねないのは自堕落な生活です。したがって非難されないために必要なのは身寄りのない本当のやもめのように生きることだとわかります。望みを神に置いて夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げることです。神のみに望みを置く敬虔な信仰生活を送ることです。そのような善行の具体例が5章9節と10節に記されています。やもめとして名簿に載せるのは60歳未満ではなく一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て旅人をもてなし生徒の足を洗い困っている人を助けるなどすべての良い技に励んだ人にしなさい。要約すれば、神への恐れを前提として健全な家庭生活を送り善行に励んだ人ということになるでしょう。確かにこのような人は非難されることがありません。次の箇所は6章14節です。私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなた方は汚れなく非難されるところなく命令を守りなさい。この箇所は手紙の締めくくりですね。エペソ教会の監督テモテに対する手紙の総括です。主イエス・キリストのご再臨を待ち望む信仰者に求められる姿勢です。私たちクリスチャンは地上では寄留者であり旅人であると新約聖書は教えています。この世とこの世の財産にではなく唯一の神と神の国に望みを置くものです。主イエス・キリストの現れ、ご再臨を待ち望んでいます。したがっておのずと地上での歩みのあり方が決まります。この日本には旅の恥は書き捨てということわざがありますね。しばしば悪い意味で使われます。旅先では知人の目がないのでハメを外して普段はしないような迷惑行為をする人が実際にいます。しかし私たちクリスチャンはそうであってはならないのです。私たちが地上にいても天の御父は常に共にいてくださいます。見守っていてくださいます。私たちもこのお方を見上げています。したがって旅の恥は書き捨てという言葉自体が当てはまりません。そこでパウロはエペソの監督テモテに非難されるところなくあるようにと勧めます。この言葉を説明しているのが平行関係にある汚れなくです。この汚れなくという言葉は新約聖書では他に3回使われています。ヤコブの手紙1章27節ではこの世の汚れに染まらないよう自分を守る。第一ペテロ1章19節では傷もなく汚れもない子羊のようなキリスト。第二ペテロ3章14節では染みもないものとして と翻訳されています。したがって汚れなくとは信仰生活における倫理的な汚点がないことと言えるでしょう。まあ、そういうわけで平行句でありますので非難されるところなくが意味するのも同じということになります。ではパウロが述べる汚れや非難されるところとは何でしょうか。6章3節以下に具体例が挙げられています。3節から10節までですね。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間のない言い争いが生じます。これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのです。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。まず根本的な問題は、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しないことです。福音の真理の拒絶とこれに対する不従順です。その結果エペソ教会に妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じるという問題が起こりました。偽教師たちがこれを主導していたとパウロは1章3節と4節で述べていますね。読ませていただきます。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と経図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは議論を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。彼らは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちです。ですから監督はこのようなものであってはなりません。非難されるところなくあるために命令を守りなさいとパウロは6章14節で進めました。その命令の内容は11節と12節です。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。非難されるところなくあるために避けるように言われているのがこれらのことですね。先ほど説明した通りです。監督はまず私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しなければなりません。これを前提として義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めることにより信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得するのです。永遠の命を獲得するといっても人間が自力でできることではありませんね。神の恵みにより私たちはすでに 永遠の命を獲得しています。この永遠の命を聖霊に導かれて福音の真理に従うことにより現実の生として味わうことができるのです。福音の真理に従う者は罪に勝利するからです。そのような人はもちろん非難されることがありません。というわけでこの手紙の中から非難されるところがなくという言葉について確認しました。これはまず信仰生活における倫理的な汚点がないことです。その前提は私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意していること、これに忠実に従っていることです。したがって3章2節で挙げられた監督の資質としての非難されるところがなくを監督の立場を考慮してまとめるなら次のように言えるでしょう。非難されるところがなくとは端的に言えば福音を信じ福音の真理に通じこれに従いまた教えることができることです。これは監督の資質の根本であり全般に関わりがあります。したがって3章2節では15項目の最初に挙げられていますが単なる一つの資質ではありません。むしろ他の14項目全体の要約と言えるでしょう。だからこそ手紙の締めくくりでも監督手元に向けて述べられています。これこそエペソ教会が抱える問題解決の鍵なのです。というわけで非難されるところがない監督の理想の姿は分かりました。では現実はどうでしょうか。一体誰が非難されるところがない監督になりうるでしょうか。なぜなら非難されるところがないとは端的に言えば神の律法に従うことだからです。律法は神の義と聖を表すものです。これに従ってこそ神の聖徒にふさわしく非難されるところがないのは当然です。しかし監督として非難されるところがないために律法に従わなければならないと言われるとき私たちは尻込みしないでしょうか。罪人だからです。私たちは決して行いによって義と認められることはできません。しかし安心してください。パウロが監督に求めているのは律法の行いによる義ではありません。パウロ自身こう言っています。人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められる。ローマ3章28節です。またこうも言っています。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。ローマ13章10節です。実にパウロが監督に求めているのは教会に対する愛なのです。これはこの手紙の冒頭ですでに触れられていたことでもあります。1章5節です。この命令が目指す目標は清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。私たちの主イエス・キリストも愛こそ律法の要約であると教えられました。律法の中で最も重要な戒めとして神への愛と隣人への愛を挙げられました。その上でこの二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですとおっしゃいました。また互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになりますともおっしゃいました。互いに愛し合うことこそキリストの弟子の印です。ですから真に教会を愛する監督はパウロはこの手紙の6章で避けるように進めたように 経験を利得の手段と考えることがありません。金銭を愛することもありません。何よりも私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意し、この福音の真理を語って教会を養います。福音の真理に従い、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めます。主から賜った永遠の命に生きるために信仰の戦いを立派に戦います。これこそパウロが教える非難されるところがない監督の姿です。さらにもう一つ覚えておくべきことがあるでしょう。非難されるところがない監督は、自分が神の憐れみの器であると自覚しているということです。パウロは自分がかつて教会の迫害者であったことを第一章で告白しました。しかしキリストの憐れみを受けました。罪からの救いを受け、さらに宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。どうして主キリストは教会の迫害者、敵だったパウロに憐れみをかけてくださったのでしょうか。その目的が一章十六節に記されています。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。教会の監督はこのキリストの憐れみを知っています。これこそ監督の奉仕の原動力です。自分こそ監督にふさわしい、大丈夫だとは決して思っていません。福音の真理に基づいてキリストの憐れみを確信しています。だからこそ忠実に務めを果たそうと努めます。いつも心には次のパウロの言葉があります。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。フィリピ3章12節です。というわけで本日は非難されるところがない監督について学びました。神がお求めになる非難されるところがない監督とは、決して完全無欠な人間ではありません。他の人と同じように罪人です。しかし福音の真理によって、聖書によって、キリストの恵みと憐れみによる救いを確信しています。それゆえに福音に忠実に従い、キリストの体である教会を愛します。教会に福音の真理を教え、養い育てようと努めるのです。教会はこのような監督をいつも必要としています。ですから特に私より若い兄弟たちにお勧めします。恐れず教会の監督、長老となることを志してください。主イエス・キリストは必ず報いてくださいます。また教会全体として祈りを持って兄弟たちの志を支えましょう。お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。本日も私たちを礼拝者として召してくださり、ご栄光を拝させてくださり感謝いたします。また尊い御言葉を賜り感謝いたします。あなたはこのキリストの体である神の教会を牧させるために監督、長老をお立てになりました。監督はすべての信者の模範として立てられています。それゆえに非難されるところがないことが求められます。しかし私は罪人であり、どれほど努力しても 何の欠点もない汚点のない人間となることは不可能でしょう。しかしそのような私たちにあなたは憐れみをかけてくださいました。ご自身の憐れみのゆえ、ただ恵みのゆえに私たちを罪と死から救ってくださいました。この神の恵みと憐れみ、それを自覚していればこそ汚れなく非難されるとこなく歩もうと決意し、教会の成長のために自分の生涯を捧げることができます。どうぞ私たちが罪人であり何もないことを改めて教えてください。そしてただあなたの憐れみの上に救われたものであることを思い起こさせてください。この福音の真理を確信しここに立つとき、あなたは私たちを聖霊に満たし正しく導いてくださいますから感謝いたします。この教会に非難されるところがない長老をこれからも立ててくださいますようにお願いいたします。尊い御言葉を、また幸いな礼拝の時を心より感謝いたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。